転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年4月11日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
おはようございます。
今日の関東地方はですね、ちょっと昨日の天気とは打って変わって、またちょっと雨模様みたいでですね、東京なんかは特に最高気温10度ぐらいということなんで、ちょっと冬に逆戻りしちゃったみたいな感じなんでですね、こう皆さん風邪ひかないように注意していただきたいなと思いますけども、団長今日はちょっとせっかくの桜がちょっと散りそうな雨模様ですね。
なんか昨日入学式やってるとこ割とうちの近所であったみたいやけども、それにはぴったりやったけ ど、
あ、なるほど、
ね、せっかくずっと見れるんだったらね、あれなんだけど、ちょっとね、やばいですね。
そうですよね。そう、自分もちょっと桜の何ですか、写真の撮り方みたいなのの動画を撮ってたんですけども、もともと撮ろうとした予定の日っていうのがね、あんまり天気が、あの天気がじゃなかった、すみません、桜が咲いてなかったんで、急遽金曜日にちょっと撮り直したんですけども、まあ、そういう何て言うんですか、咲いてる時間がこう追いかけるっていうのも、まあ、これはこれで一つ楽しいもんですよね。
そうね。
うん、
なんか季節の移り変わりだよね。
そうですよね。まあ、と同時にやっぱりこう何て言うんですか、タイミングっていうのは逃しちゃいけないなってつくづく思いますね、いろんな意味で。
なるほど。
はい、はい。それではですね、今週もこのコーナーからいかせていただきたいと思います。
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間のコーナーからお願いいたします。
はい、先週、4月3日から、あ、ちゃわ、ラジオがあって4月4日か、
はい、
4日から、4月10日までの変則1週間、
はい、
ね、火曜月曜になるんでね、
はい、
ですね、まあ、週初めの方は、毎月1回僕が起業して以来、起業同級生のご近所さんっていうのがいて、
うん、
で彼とね、月一ミーティングというかね、ずっとやってるのがありまして、
はい、
それが大体ね、月初の水曜日の朝なんですよ。朝って午前中やね、結構みっちりやるから3時間ぐらいやるんで、それがたまたまちょっと今月は火曜日ということでやったんですけどね、
はい、
でね、これは何度かコラムにも書いたんですけど、すごくいいんですよ。何がいいかって言ったらね、まあ、まさにこの先週の1週間を僕がここで話させてもらってるのと同じなんですけど、まあ、1ヶ月振り返るわけですね、
はい、
それぞれが、
はい、
で来月はこれとこれをやるぞと言って決めて、でいつもこう別れるんですけど、
はい、
それがどうなった、できましたかみたいなとこから入るわけですよ。そうするとできてない、できてないとかなるとね、やっぱりね、気持ちよくないですね。いやー、できましたよという話して、で内容はとか、どんな感じって聞いて、ほんでそういうこと話した後に、例えばちょっとこの辺で、ね、なんかいいアイデアないですかねみたいなことをお互いに話したりしてね、何がいいかって言ったらね、あんまりこう、なんていうかな、こう煽ってる感がないというか、自然体なんですよね。もうかれこれ6年ぐらいやってるのかな。だからな、長く続いてるコツは自然体ってやつなんですけど、でもこれがあるから、なんか毎月の ペースがねできてるというかね、うん、あのいうのをやってました。まあ、ちょっとこれ話してたけど長くなるからやめるけど、
はい、
うん、まあ、そういうのがあって、それから、週中は2つ授業ですね、横浜ベーシック、埼玉ベーシックということでやりました。
はい、
うん、浜店祭店、まあ、もともと転職塾、元々言うと転カフェなんて呼んでる時あって、
うん、
で通称横浜ベーシック授業っていうのは正式名称ですけど、あの横浜天カフェって昔言ってて、で浜天って略してね、
うん、
みんなあの後ろに天がつくんですよね、
うん、
埼玉祭天とか言って、
うん、
いうのやってました。で、まあ、どちらもね、あのそれぞれのエリアで、横浜だったら横浜在住、横浜にお勤めの方とかが中心、埼玉は川口、近隣、まあ、埼玉在住の方中心という感じでね、あの、
はい、
ほぼレギュラーメンバーみたいなんでやってる、うん、授業ありましたね。それでそうだな、うーん、そうですね、あの埼玉はねちょっと今回、人数が6人だったので、
はい、
チアワークって言ってみんなで話す、お互いの、あのやってて壁に当たってることを話すグループワークがあるんですけど、
うん、
6人でやったんですよね。
はい、
うん、で、なんていうかな、通常3から4なんですけど、
うん、
まあ、6でやるっていうのもなかなか、まあ、よくて、あの、なんていうか、たまたまちょっとね、あの来ていらっしゃる人たちが、ステージがほぼ同じような感じもあったので、
うん、
うん、ちょっと急遽変更して、そういうことをやったりしたんですけど、
うん
うん、なかなかそれはそれで、あの、やっぱね、すごいなっていつも思うのはね、あの、みんなそのグループワークやるときに一生懸命みんなメモ取って、
うん、
で、一生懸命その相手に対して返してあげると、フィードバックしてあげるっていうのがね、うん、これがね、本当にもう皆さんもう本当一生懸命やってくれるというか、やってくれるって、ね、表現がしない、まあやってはるというか、
うん、
誰かに言われたわけでもないんですけど、
うん、
まあ、結局やっぱりね、そのメンバーの人の力やなというふうなことを、あの場を作りながら感じてました。
はい、
うん、それからね、週末は、まあ、焚き火の方の仕事をやってまして、まあ、月1の焚き火語りバーっていうあの集まりの場ですね、体験会みたいなやつをやってたんですけど、うん、
はい、
うん、今年から、あ、今年は、あの、初めてあの週末開催、これまであの金曜日の夜とかにやってたんですよね。
うん、
あの会社帰りにちょっと寄ってくださいみたいなのやってたんですけど、はい、まあ、なかなかやっぱ会社帰りといっても時間がね、あの厳しいところもあるので、
うん、
初の土曜日開催っていうのをやりました。
うん、
で、まあ、いつもホームグラウンドで使ってるあの埼玉に武蔵南山っていうところありまして、
はい、
そこのあのキャンプ場でねやったんですけどね、うん、あの、まあ、さっきちょっと始まる前にも浜ちゃんと話したんだけど、あの桜がどっか咲いてるかなって思って行ったら、たまたま桜の木の下が開いてて、
うん、
で桜の木と焚き火っていう、あの、まあ、この季節ならではの構図が作れて、
うん
うん、で来ていただいたメンバーじゃないな、あのゲストの皆さんも、うん、非常にこうなんていうかな、あの本当の意味で焚き火が好きな人っていうかね、あの、
うん、
ちょっとこれは長くなるからやめるけど、
うん、
もういいメンバーが集まっていただいて、
うん、
もう最高のひとときでしたね、
うん
うん、あのこっちはあの場を作ってる方なんでお客さん迎え入れてるわけなんだけども、
うん、
まあ、最後はちょっと一緒に座ってくださいよとか言って一緒に座ってね、
うん、
話し込んでるとかね、そんな感じで、うん、で結局7時半に終わるんですけど、
うん、
いやもうちょっともうちょっととか言って9時までね
、
あの9時近くまで延長してやってましたね。まあ、とてもいい時間でした。うん、それで、まあ、片付けもあるんで、その日は泊まって、寝るだけ泊まって、ほんで帰ってきたんですけど。
はい。
うん、
なるほど。
そんなとこかな？
なるほど。団長がなんかあの走り回ってあの作業されてるのが目に浮かぶようですね。
うん、あれがね、あのいうかね、走り回るのがあんま良くないっていうのもね、反省の中で、 よくないですよ、やっぱりね、ゆっくりやってもらいたいのに、周りで走り回ってるとよくない。なんで、うん、まあ、だいぶ段取り良くなったというか、
うん、
走り回るのは やめるようにしてます、今。
なるほど。
なので、なんとかね、ちょっと皆さん来てもらって、迎え入れる、うん、状態を作らないかなと、いろいろ段取り考えてますけど。
なるほど。
うん。
わかりました。ありがとうございます。はい、それではですね、今日もね、本編の方に行きたいと思います。はい、今日の本編です。今日の本編は、起業の先にあるものはこれしかないです。それでは団長お願いします。
はい。ということでね、ちょっと話していきたいんですけど、リスナーのあなたにとって起業の先にあるものって何ですか？と質問されるとどんなふうに思いましたか？まあ、まずこれが大切ですよっていうことなんですけどね。まあ、いつもメンバーの皆さんには話してるんですが、起業っていうのは手段でしかないので、起業の先にある、こんな風になりたいという自分、こんな風になりたいという未来があって、それを実現しようとしたときに、あ、これは起業じゃないとできないなと。思って起業の道を進むということですね。まあ、起業することを目的にしちゃダメですよみたいな話を常々やってます。でね、じゃあなんていうかな、みんなに共通してる、まあ、誰もが目指す先って何なのかって最近ちょっと考えるようになったんですね。で、それは幸せなんですよね。要するにみんな幸せになりたいはずだと。いろんな意味、幸せっていうのは人によっていろんな言い方があるし、いろんな種類があるし、いろんな状態があると思うんですけどね。でも要は幸せになりたいって思っているはずで、僕だってそうなんですけど、
はい、
でなんでそんなことをちょっと思い始めたかというと、世界幸福度ランキングっていうのがあるんですよ。まあ、要は幸せ度数っていうのかな、
はい、
を国別に並べたような統計っていうのがあって、
はい、
まあ、これも実はいろんな尺度がありますんで、5つぐらいあるのかな、幸せ度って言ってもね、
はい、
で、まあ、何の尺度か分かんないけど、まあ、一番こう多分一般的なやつきっとあって、でたまたまある本を読んでて、こういう情報を知ったもんで、あ、なるほどなって思ったんで、少し共有しますと、
はい、
2017年というのが実はもう出ていて、
はい、
で、1位がノルウェーなんですね。
お
で、2位がデンマーク、
うーん、
4位がスウェーデン、
うーん、
5位がフィンランド、
うーん、
というふうに、
うん、
北欧の国が上位を占めてるんですよ。じゃあ日本って何位ですかって言ったら、51位なんですね。で、ちょっと細かくは調べてないけど、国民の自由度とか一人当たりの国内総生産とか、政治社会福祉の制度などが指標にあると言われているみたいなんですけど、要はということなんですよ。 で、まあ、こんなのもあってちょっと北欧に興味があるんでちょっと今行く予定にしてるんですけど。
おお、なるほど。
日本は片や51位なんですよね。なんだろうって思ったわけですよ。なんだろうっていうのは、日本って僕あんまりその海外旅行とかそんな経験がないんで、まあ、行かれた方の話とかもまあ、聞くとね、まあ、要するに滞在経験って旅行程度しかもう昔しかないんでいうことなんだけども、やっぱ日本っていい国、豊かな国だと、そのおそらく物質的なこと言ってるんだと思うけど、要するにこう、もうね、物が溢れてるというかね、海外に行くともう結構いろんなものが、まあ、要は便利とかね、そういう類のことだと思うんですけど、っていうすごい豊かな国でありながら51位なんですよね。これなんだろうと、で考えた時に、やっぱりね、なんちゅうかな、まあ、一人一人はそういうふうに生きちゃいけないけども、総じて幸せじゃないんですよね、きっと。でね、ちょっとある著書にね、日本からデンマークに行った人を、デンマークとフィンランドやな、デンマークに行った人とフィンランドに行った人のコメントがあるんでちょっと紹介すると、
はい、
デンマークに行った人は選択肢がないことが豊かなのかなって思います。日本はいろいろ選べるものが多すぎて目移りしちゃったり、デンマークにいるとすごくシンプルに自分の欲しいものが見えてくる。何が重要かってことがはっきりしてくるんだと思う。フィンランドの人はね、フィンランドはバランス感覚が素晴らしいんです。それは自然と都市生活だったり、プライベートと仕事だったり、高い税金とその見返りだったり、日本が物いっぱいあるのに満たされていないというのは、そのバランスがぐちゃぐちゃになっているからっていうコメントが入ってるんですよね。まあ、これを見た時になんかね、まあ、考えさせられるというか、あ、なるほどなというか、すごい思っちゃうんですよ、僕もね。なんかね、やっぱりね、なんていうかな、おかしな方向行ってるというか、なんか複雑なことを考えてるというか、何を求めて毎日生きていくんだろうかとか、なんかそんなことをですね、非常に考えさせられたんですね。だから言いたいところは、その幸せっていうのは人によって尺度も違うし、こういうことが幸せだっていうのはきっとあると思うんだけど、まずは、その幸せの尺度っていうのをもっとシンプルに、僕はまあ家族と一緒に、とにかくみんなが健康で、笑顔でいられて、で生活に困らないお金が回っているっていう状態ですね、まあ、言えばっていうのを考えているんだけども、なんかそうじゃないことにこう幸せというか、なんか そっちに考えてしまったり、まあ、そんな風になってたりしませんかっていうのもちょっと思ったりするわけで、いらんお世話ですけど、でそういうのを自分サイズ、まあ、幸せの尺度は違うから自分サイズの幸せというふうに呼んでいて、
はい、
だから自分としての自分のサイズに合わせた幸せってどんなことですか、それはこういう状態ですっていうのを描いてもらって、そのために企業を手段として使ってほしいと、とすごく思うようになったんですね。思うようになったっていうか、改めて感じるようになったというかね。だから裏返して言うと、その、まあ、例えばね、 僕もサラリーマンやってる頃に、出世レースっていうのかな、それに乗っかって、一緒にこう、いや俺が1位取るんだみたいなんで、同期ナンバーワンで俺が上がっていくんだとかね、いう時がありました。で、まあ実は2人で競ってたんだけど、1人が先に行くと、なんであいつが先行くねんみたいなことをね、思ってる時がありました。それから、なんだろうな、まあそれは僕の話だけど、まあ例えばこの企業の世界で言うと、
はい、
まあ1億稼いで、どっかでどうやこうやとか、なんだろうな、まあ超有名になって、どうのこうのとか、なんかそういうことのために、なんか企業っていうものを捉えてるようなことを言ってる人たちもいて、まあ構わないんだけどね、そういう人はそれでやればいいと思うんだけども、なんかそういうことでこの企業の世界をひとまとめにするようなことはしてほしくない。で、まあだからうさんくさいとかそういう話になるんだけど、だから本当にね、何のために起業かというところを本当にこう、ぜひ考えていただきたくて、で、もうとにかくシンプルに物事を考えてもらいたいし、僕もそうしたいと思っているし、ねえ、お金があるのはそれ嬉しいし、楽やしね、だけど家族が病気になったらおしまいやからね、もうね、すべて金みたいな、まあ病院行くのにお金いるけど、そんなもん意味なさなくなるわけであって、なんかその本当の原点みたいなものをねちゃんとやっぱ見据えてしたいな。で、少なくともうちのアカデミーでやってる人たちはそんな空気感というかね、そんな中でやってる人たちでいてほしい。まあこれはあんまりちょっと価値観の押し売りになるからそんな強く言いたくないけど、でもそんな会話がベースにあって、で、お互いのことを話すということと、そうじゃなく、なんかそのズレがあって話すのとでは、多分ね、全然話の深みが違うと思うんですね。でもなんかそういうこう関係つながりがあるような人たちでいたいと思うというか、なんかそんなことをですね、すごい感じていて、まあ要は言いたいところは、まあ今日のテーマだけども、企業の先にあるものって何ですか、って質問されたときに、自分としてはこういうもんだよっていうのを答えを持ち合わせてもらいたいし、でもそれもうちょっと突き詰めるとどういうことなんでしょうねって言った時には、自分サイズの幸せのためにやってんですよと、じゃああなたにとっての幸せって何ですか、で次の質問を出て、それは、こういうことなんですよと、いうのもなんかこう話してみるような時間があってもいいのかなってね、話してみるっていうか考えてみる時間があってもいいのかなっていうかね、毎日忙しくみんなしてるじゃないですか、で忙しい忙しい忙しい忙しいって言ってね、で気がついたら自分がこう歩いてきた後ろには何もなかったとかね、まあいうこともね、起こったりするわけですよ、でそうならないようにやっぱ立ち止まるときは立ち止まって、でそういうのもちゃんと考えて、あ、やっぱこっちだよなと思って進んでいくというかね、いうのはすごく言いますよね。
なるほど。
まあ、こういう話を焚き火を囲みながら話したくなったな。
なるほど。確かにそうですね。ちょっとね、イメージちょっと浮かんじゃいましたね、今。火を見ながら喋ってるね、雰囲気が。なるほど。 そうですね、うん、まあ、本当にね、お金はキリがないですからね、
うん、
いくら、ね、あっても、なんていうんですか、満足、そう、お金を目標にしてると、満足しなくなっちゃうと思うんですよね。
物、うん、もそうだよね。
そうですね。
うん、車買いましたと。
うん、
まあ、いいけど、
うん、
って感じね。
うん、
あ、
まあね、次にもっといい車、もっといい車ってなっちゃいますからね。
そう、
うん。
だからやっぱそうじゃないんだよね。
うん、
うん、
はい、ありがとうございます。そんな感じでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。今日もあのね、魔王がの団長の席長引いてますねって、ね、お大事にしてくださいってずっと心配してくれてますよ。
ありがとうございます。
はい、
大丈夫です。
はい、あとね、オリエさんがオリエンテーリングは北欧生まれのスポーツですって。そうですよね。
そうね、それもそれもちょっと見ていきたいな。
うん、
はい、
それからね、その同じ織江さんが企業準備活動を通じて自分の考えや思いが社会に受け入れられることに最大の喜びを感じます。あ、これはすごい思いますよね。自分も、
うん、
うん、すごい思います。これ、
いや、それがね、うん、あの自己実現ってやつですよ。
うん、そう
ですね。だから、あの、いくつかあるけど、やっぱ自己実現っていうのは大きなテーマなのでね、企業は。
うん、
うん、その織江さんが書いてることは、自己実現ができそうだと、
うん、
いうことですよね。うん、まあ、できちゃうんですけどね、実は。
うん、ねえ、そのね、さっき言われた焚き火でそういうこともあるかもしれないし、ね、オリエンテーリングでそういうの、でもやっぱそういうことで、食べていけるとかね、そういうのは一番幸せですよね。
うん、
仕事っていう意味ではですね、
うんうんうん、そのね、だからね、食べていけるっていうところ僕大事だと思っていて、
うん
うん、あの、食べて いければいい、うんうん、食べていければいいって、ちょっと表現難しいけど、食べていければいいんですよ、
うん、
要は、
うん
うん、でそれ以上のことを考え始めるとろくなことないね。
うんうん、
まずは食べていけて、かつ本当に自分の自己実現できてる、
うん、
かつ自分サイズの幸せに向かっている、
うん、
いうかそうなっているっていう状態が僕は多分ベストだと思っていて、
うん、
あの、それ以上それ以下もないというか、
うん、
なんかそこかな。
そうですよね、
うん
うん、はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっとエンディングの方に行きたいと思います。皆さん今日もですね、聞いていただいてありがとうございました。それではですね、お知らせのコーナーです。こんなね、熱い団長、それから楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。4月20日木曜日、五反田、4月22日土曜日大阪、同じく4月22日土曜日横浜、4月29日の土曜日、こちらはあの池袋ですね。それから5月10日水曜日横浜、5月11日木曜日埼玉と続いていきます。それから企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方は4月22日の土曜日大阪、5月21日日曜日池袋、5月27日土曜日ですね、大阪の方であります。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマはですね、ぶっちゃけトークをできる場を持っていますかです。もう一度言います。ぶっちゃけトークをできる場を持っていますかです。 Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校、転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@fineinc.net までお願いいたします。団長、今日もですね、熱いお話だったんですけれども、
はい、
昨日ちょっとテレビ見てましたら、いつも見てるんですけど、鶴瓶の、なんだっけな、何に乾杯だったかな、どうせしちゃいましたけど、鶴瓶の番組を NHK でやってるんですけどね、いつもいろんな地方行って、その地方の街を街歩きして、いろんな人に話しかけながら、
進んでいくんですけど、なんか見たことある一回、
はい。 結構ね人気あると思うんですけど、あれで見ても瀬戸内海の島をね訪ねてたんですけども、
うん、
結構高校卒業するとみんなこう都会に就職、まあね就職すぐないんでこう都会に行くわけですけども、
うん、
結構戻ってきてる人が多いんですよね。やっぱりその幸せって何かっていうのをそういうとこ行って感じて、多分地元に戻ってくるんだと思うんですよね。
そういうことやね、うん、そういうこと、
そういうなんていうんですか、こう日々の暮らしっていうか、
うんうん、
やっぱそれが幸せなんだろうなとか。そうそう、家族に乾杯です、オリエさんありがとうございますすいませんね、はい、やっぱねそれをこう団長の話を聞きながらねすごい思ってましたけどね、
うん、
やっぱ都会はねこうアクセクしちゃって通勤地獄もそうだし、そういった競争社会、そういうのはそういうので、ね、大事だとは思うんですけども、やっぱり幸せってね何なのかって考えさせられますよね。
競争社会大事じゃないよね。
うん、
おかしな話やと思う、うん、それやっぱりやってただけに思うね今考え直すとね、
うん、
ろくなことないねはっきり言って、うん、
そうですよね。
豊かさっていうことの、
うん、
なんていうか尺度ね、
うんうんうん、
っていうのを本当にこう、まあ、心の豊かさなんて俗に言うけども、
うん
うん、なんかその豊かさって何なのかっていうのはやっぱ考えた方がいいよね、
うんうん
うん、
そうですね。はい、ありがとうございました。それではですね、今日はねちょうどお時間となりましたので、とりあえず放送の方はここまでにしたいと思います。それでは、お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの、いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。